東証プラスユー、マーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りいたします。さて今回のゲストは証券コード4587ペプチドリーム株式会社代表取締役社長の久保田喜一さんです。
もう社名からも出ているように特殊な、ね、ペプチドを使ってお薬を作ろうというそんな会社なんですよね、
は
い、
ペプチドってよく聞きますけど一体何に効いてくれるのかって私たちじゃちょっと分かりづらいですよね、はい、詳しく伺っていきましょう。ゲストは証券コード4587ペプチドリーム株式会社代表取締役社長の久保田喜一さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。まず御社 の、 その事業内容ですね、このあたりからお話をお伺いしたいのですけども。
はい、私どもの事業内容は特殊ペプチドと呼ばれるものを活用して、はい、新しい薬を作り上げる創薬を、まあ、一つの事業としてしております、
うん、その特殊ペプチド、これはそもそもなんですけどどういったようなものなんでしょうか。
は
い、
実はの体の中のタンパクですね、これがサイズが小さくなるとペプチドと呼ばれるものになります、はい、でそのペプチドっていうのはアミノ酸によって作られてるんですね、はい、ただ一般的にペプチドと呼ばれるものはアミノ酸の種類が20種類しかないんです。よく申し上げるのがレゴのブロックだと20個のパーツをいろいろな形に組み合わせて作られているのがペプチドなんです、
はい、
ただ自然界や人間がこう人工的に作り上げたものとして特殊なアミノ酸というのが存在しています。これは200個とも300個とも言われているんですね、
うん、
そうするとそれらのアミノ酸をそのペプチドの構造の中に組み込むと今までのペプチドではありえなかったような機能を発揮できる、そういった特殊な、まあ、ある意味では物質というものが特殊ペプチドです。
今の主流である普通の薬の作り方とちょっと違うような形になってくるということ
ですね。おっしゃるとね、今までの薬っていうのは低分子と呼ばれるもの、それから抗体と呼ばれるもの、はい、まあ、この2つが主流になっていますが、私どもの特殊ペプチドは抗体の特異性を持ちながら低分子と同じような扱いやすさ思っている、コスト的にも非常に抗体に比べれば廉価に対応できるという特徴を持っています。
うん、そういうことによって、まあ、新たなその薬の、まあ、アプローチができるという、そういう理解
ですね。まさにおっしゃる通りですね。
で非常にそう注目されるのは御社提携先のがそのメガファーマと、はい、世界 の、 その巨大なその製薬企業と連携をするという、はい、なかなかないようなモデルだと思うんですけど、うんうん、これはやはりその世界のメガファーマにとっても御社の技術が魅力だということなんでしょうかね。
この辺は当然ながら私どもはご評価いただく立場ですからね、はい、分からないというか我々の口から言うのもなんなんですが、少なくとも今までのお薬の流れ、先ほど申し上げた低分子と呼ばれるスモールモレキュールというもの、それから抗体アンタイボディと呼ばれるもの、うん、この2つはですね、それぞれまあいろいろな特性がありまして、お薬を開発するにはそろそろもうポテンシャルというかその余力がなくなってきてしまったんですね、うん、はい、と新しい薬を作り出すその余地がなくなってきた、そこで出てきたのが私どもの特殊ペプチドで、うん、世界のメガファーマさんはその低分子もやっている、抗体も独自にやっている、そこの限界というものをある意味ではもう感じてらっしゃったんですね、うん、そこに私どもが特殊ペプチドを提示することによって、これだったら面白いねという形でご興味を持っていただいたんじゃないかと思ってます。
で御社 の、 その今創薬ベンチャーというのは大体なんかちょっと赤字からっていうのがありますけど、はい、御社の場合はもう IP をした時から黒字になってて、
はい、
それはその提携先からのフィーをいただいている
まさにそうです。ですから私どもは、まあ、ある意味では強気なのかもしれませんが、我々 の、 その特殊ペプチドを自由に薬の候補物質として扱うことができるそのシステム体系は世界で我々しか持ってないんですね。ということは売り手は我々一人しかいないんですね。あと買い手に対して売り手が一人しかいなかったら、ちょっと売り手って強気になりますよね、
はい、
ですから我々は大手の製薬メーカー様でもただでとかお試しということはなくして、はい、最初から何らかの形でしっかりとした契約を結ばせていただくというのが基本スタンスになってます。
具体的にはその今その、提携先との間での新薬の開発状況というのはどういうふうな形になっているんでしょうか。はい、
今一番進んでいるのがもう極端に言ったら、今こうやってお話をさせていただいている時にも電話が来て、これから臨床試験に入るよというものが一つございます。でそれ以外に、まあ、リードコンパウンドという薬の候補物質として認められたものが7つ、 そして、リードコンパウンドを、目指して動いているものが全部で31ですか。
31。
はい。存在しております。
でもパイプラインとしては着実に進んでいるというような。はい、形のわけですね。
ですからほとんども40本近いクライアントさん、まあ我々のお客様との共同研究開発によって進んでいるプロジェクト、パイプラインが存在して、はい、あとは自社で、独自にやっているパイプラインというものもまた別に存在してますので、うんうんうん、まあそれら合わせますとトータルで60本超えるものがパイプラインとして存在しているという形になります。
そのメガファーマーというのはどういったようなところを社名として挙げられるところなんですか。
そうですね、あのご契約いただいた、まあ、順番的に言いますと一番最初がアメリカのブリストルマイヤーズスクイブス社、
はい、
ね、それからスイスのノバルティス社、アメリカアムジェンであるとか英国のグラクソスミスクライン GSK さんであるとか、アストラゼネカさんであるとか、まあ、つい最近ですとジェネンテックロッシュさんといった会社ですね、
はい、もう本当に名だたる企業ということになりますね、うん、はい。でそれとあと今先ほどもお話ありましたけど、ご自身のところでも少しこう新薬を開発しているということですけど、こちらは具体的にはどういうようなものになっておられるんですか。
は
い
は
い、
これはですね、まあ、あの一般的にこうミサイル療法と呼ばれるような、うん、まあ、あの今までこの長いお薬の歴史の中で抗がん剤や制がん剤と呼ばれるようながん細胞を叩く薬っていうのはいっぱい存在するんですね、はいはい、ただこれらのほとんどが副作用が強くて、なかなかもう使われなくなってしまった、まあ、ある意味でお蔵入りしてしまったってのが多いんです、はい。でもそういったものはがん細胞を確実に叩ける、だったらばがん細胞のみに働くような仕組みを作り上げれば、そしたらピンポイントでがん細胞だけをやっつけられると、その仕組みを作り上げているのが我々の自社創薬の中心になっています。まあ、それはあの PDC ペプタイドドラッグコンジュゲートというんですが、まあ我々の特殊ペプチドを使ったまさにミサイル療法、最新のまあお薬医療技術だと思います。
今までのその低分子で作ってたものだと副作用が生じてしまうけれども、もう一度その特殊ペプチドでやり直せばピンポイントでいけるっていう可能性があるということになるわけですか。具体的にどういうそのあの治療のためのお薬っていうのを今おやりになってるんでしょうか。
この PDC は、はい、現在開発しているもの、まあ、これからまだ広がるんですが、はい、現時点ではもうがん、
がんをやってるんですか。
ありとあらゆる、はい、まあ、極端に言ったらありとあらゆる種類のがんですね。
その今進捗状況とか徐々にあの臨床に向かって進んでるぐらいなイメージでいいんですか。
はい、先ほども申し上げた我々のシステム自体が世界で唯一であると同時に、この PDC も実は世界で我々しかやってないんですね。ですからこの PDC は本当にいいんだぞっていうのを POC プルーフオブコンセプトっていうんですが、証拠をしっかりと作り上げて、その上でこれだけすごいもんですよっていうことをお見せする今その段階になってます。ですから一つはちょうどもう動物実験等も終わって、はい、どうでしょう、今年の、まあ、私ども6月が期末になりますので、はい、6月までにはその結果も含めて、PDC はこういうものだというアナウンスができるんじゃないかと思ってます。
あの先ほどもメガファーマーが相次いで御社とこう提携をしたりっていうところの話を聞いたんですけれども、うん、はい、この特殊ペプチドって私本当に初めて聞いたような名前なんですけれど、はい、可能性は無限にあるっていうふうに考えられるんですか。
そうですね、まあ、やっている我々が言うのも自画自賛になっちゃうんですが、その特殊ペプチドっていうのは、まあ、ちょっと専門的に物理学的にですね、はい、非常に面白い特性を持ってまして、うん、それ自体がお薬にもなる、
うん、
そして今申し上げたようにミサイル療法というものを運ぶ、まあ、トランスポーターと呼ばれるような運送薬もできる、
はい、
そしてさらにその特殊ペプチドから得られる情報をもとにして、うん、新しい低分子も、今低分子が枯渇していると言われてますが、そういうものも作れるということで非常に多岐多様にわたって活用が可能になると思います。
いろいろな方向から役立ってくれる物質、
おっしゃる通りですね、
なんですね、はい、これに何か変わるものっていうか、バイオの世界って今ものすごく進化が激しい時ですよね、はい、何か変わるものっていうのが出てくる可能性ももちろん秘めてるわけですよね、
はい、当然ながら日進月歩、あの科学の進歩っていうのはもう凄まじいですから、変わるものも出てくるとは思います、
うん、
ただ我々もそれに負けないように今の技術をブラッシュアップしていく、
はい、
そしてさらに新しいものを開発していくというところから、まあ、できる限り世界最先端を走り続けるというポジションを取りたいと思ってます、う
ん、最先端で走り続けるその成長戦略ってどのあたりお考えなんですか、
はい、メガファーマさんやギガファーマさんという世界の大手製薬メーカーさん、はい、まあ、そこを目指すというとあまりにも道が遠すぎますけども、少なくても世界で 創薬、特殊ペプチドを含めたの創薬企業としては名が知れ渡る、そういった企業にはなりたいですね。
いろんなあの国々にも足を運んでいらっしゃるというふうに伺いましたけれども、はい、それもやっぱりその一環として。
そうですね、特にお薬となりますとヨーロッパ、そしてアメリカ、日本というのは中心になりますが、はい、まあ、それらの状況を、まあ、ある意味では把握させていただいたり、それから現行の株主さんも外国の株主さん結構おいでしてありますので、まあ、そちらに対して何らかのインフォメーションをお送りしたりとか、はい、いうことは日常行っております。
これ具体的にあの薬として世に出てくるっていうのは、まあ、なかなかその進捗状況を予測するのは難しいかもしれませんけど、はい、どれぐらいっていうのを想定しておけばいいんですか。
一応ですね、私どもの2020年度そこまでに新薬、新しい薬の第1号を世の中に送り出す、まあ、ちょうどあのオリンピックイヤーでもありますので、はい、区切りがいいかなっていうところありますね。
2020年度にはちょっと出てくる、はい、ということになるわけですね。
楽しみになりますね、はい、あの10年後をイメージしていただくと、はい、御社は日本でというよりは世界でどのような存在になっているとお考えですか。はい、
そうですね、だんだんと先になりますとビッグマウスになっちゃできないんですけども少なくても日本でも、日本の中ではまあ有数の、まあ、製薬企業という、我々は創薬企業と呼んでるんですが、はい、そのポジションは取りたいと思います、うん、あと世界的には我々の技術なくしては新しい薬の開発は困難であると、うん、それを提供している会社というポジションを取りたいですね。
10年後と言いますと、だから御社の薬がもう世に出て社会貢献をしてきているという、はい、そういう レベルになってくるわけですね。
やはりあのお薬の開発は薬を作って、そして世の中に出して患者さんに使っていただいて、まあ極端ではなんぼの世界っていうもんですから、新しい薬を作って、そしてそれからが本当のご評価いただける、そういったポジションだと思いますね。
実際名前は出てこなくても製薬メーカーからするとね、ペプチドリームさんにお願いしたのがここで出てきたっていうのは、製薬系的にも知れ渡ってくるような感じですよね。
そうですね、ですから私どもはあのもちろん自社でペプチドリームという、まあ、言うなら PD というロゴが入ったタブレットやカプセル、はい、出したいって気持ちありますけども、うん、はい、ただ我々は患者さんに新しいお薬を届けるっていうことを最優先にしてますので、我々自身がではなくて、クライアント、まあ、我々のパートナーが薬を作ってくださるってことも全然構わない、世の中に薬を出すということを最優先にしたいと考えてます、
うん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
東証プラスシュー、
東京証券取引所発、日本経済応援プロジェクトプラスユー日本応援全国キャラバンのお知らせです。東証はマーケットから日本を元気にお合言葉に、証券投資が持つ本当の意味、投資の力を全国で開催中のキャラバンでお伝えしています。講師には沢上投信沢上敦人さん、コモンズ投信渋沢健さん、セゾン投信中野春弘さん、レオスキャピタルワークス藤野秀人さん、マネックス証券松本大樹さんなど、プラス U プロジェクト応援団が持ち回りで担当。あなたの街のキャラバンをお見逃しなく。参加は無料。各会場は定員になり次第の締め切りです。お申し込み、今後の開催都市などの詳細については、東証プラス U のホームページにあるお申し込みフォームから、もしくは東京03-3219-3609、03-3219-3609、プラス U キャラバン事務局まで。あなたの力で強い日本、明るい未来を作っていきませんか。さて、今回のゲストは証券コード4587ペプチドリーム株式会社代表取締役社長の久保田喜一さんでした。
オリンピックの年には薬が出てきそうだと、はい、楽しみですよね。
楽しみですね、はい、あの一個出たら本当に続々出てきそうな、そんな勢いも感じさせてくれましたね。
順調にいろんなものが育ってるっていうお話でしたね。
はい、さて今年度皆様にお聞きいただきましたこの東証プラス U、 本当に1年お世話になりました。
ありがとうございました。
そしてまた来年度も1年お世話になりたいと思いますので、はい、私たちも、はい、あの魅力的な社長、魅力的な企業たくさん見つけてこないといけませんね。
本当ですね。
はい、ぜひ皆さん来年度もお聞きいただきたいと思います。それでは皆さん、
また来 週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。